皆さんおはようございます。外は素晴らしい天気でもうちょっとウキッとしますけれども、しばらく前に林先生からご連絡をいただきまして、教会に来てお話をしてくれないかこう声をかけていただきました。本当に、今日は皆さんと共に礼拝が守れますこの光栄を心から感謝しています。林先生とはもう随分前からの知り合い、30年ぐらい前、それ以上かもしれません。松原湖バイブルキャンプというところで林先生に出会いましてですね、それからそれが夏でしたけれども、それから毎夏ごとにですね、松原湖バイブルキャンプで先生にお目にかかって、でいつも先生はカウンセラーだったことが多かったかもしれないです。私はグランドワーカーといってですね、トイレ掃除をしたり、朝早く起きてですね、いろんなところをこう掃除したりというような働きを主にしていました。先生とはそうですね、私のお兄さんのような存在だと思います。よく二人でですね、一緒にいたずらをしたのを覚えています。グランドワーカーというのは朝5時ぐらいに起きてトイレ掃除しなきゃいけないんですけれども、3時ぐらいにわざと起きてですね、そして、まだ寝ぼけてる他の、ワーカーをもう5時になったからトイレ掃除してこいって言ってですね、そしてトイレ掃除をさせて、それを外から見てて、大笑いしたっていう、そういうひどいいたずらですね、今考えると、そんなようなことをしたのをですね、覚えてます。またある夏は、林先生が当時もう婚約されてましたでしょうか、まだお付き合いされていたかもしれないんですけれども、奥様と一緒に夏奉仕をされていましてですね、今もきっとそうだと思うんですけれども、非常にラブラブでですね、もう近づきがたいオーラが2人から出ているのをですね、今でもよく覚えています。今日は林先生の教会でこのように皆さんと共に礼拝を守ることができますことをですね、本当に感謝しています。修法の中に簡単な紹介を書いていただきました。実は、高校を卒業しましてから、ずっとアメリカで、生活をしておりました。アメリカで学校に行って、その後ずっとアメリカで仕事をしていました。そして、3年前にですね、日本に20数年ぶりで帰ってまいりました。アメリカでは大学を出て、そして進学校を出て、そしてその後約10年間カリフォルニアにある日系人教会で牧師をしていました。でその傍ら大学で教えながら、そういう生活を長い間しておりました。今から6年ぐらい前に当時の東京キリスト教大学の学長だったフランクリン先生という先生から連絡をいただいてですね、そろそろ潮時だから日本に帰ってきて、そして日本で仕事しなさい、うちの大学来なさい、というふうに声をかけていただきました。でも当時はまだその決断をすることができずにですね、ありがとうございますと言いながら1年たち2年たちしました。しかしまたフランクリン先生の方から今度は非常に強くですね、もうそろそろ帰ってきなさいという連絡を受けまして、どうしようかなと思いました。もちろん私の父に相談したり、またいろいろなあちらでお世話になってですね、先生に相談して、そして3年前に清水の舞台から飛び降りるつもり。清水っていうのはお寺ですから、キリスト教でよくないかもしれないですね。教会の屋根から飛び降りるつもりでですね、日本に帰ってきました。日本で逆カルチャーショックっていうんでしょうか。ずっとアメリカに住んでましたので、いろいろこう慣れないことも多く、また不慣れなことも多いんですけれども、周りの方々に支えられてですね、今日まで、約3年日本でやってくることができました。またこれから、できればですね、長い間また日本で、いろいろな働きをしていきたいというふうに願っています。よくこのアメリカに20年以上住んでたということを言いますとですね、じゃあアメリカに行くとき随分英語ができたんじゃないかというふうに思われるんですね。とんでもないです。高校卒業してアメリカに行くことを決心したときに、高校の英語の先生に、アメリカに行くので推薦状を書いてくださいと頼んだ。そしたら、お前が行くのって言われたのを今でも覚えています。アメリカに行っても本当に英語が下手くそでですね、 何を言っていいかこう分からないような状況でした。特にアメリカに初めて着いた日、ロサンゼルスに着いたんですけれども、今度そのロサンゼルスからシカゴの方にですね、バスに乗っていかなきゃいけないということで、飛行場からこのバス乗り場に行ったんですね。でバス乗り場に行って、シカゴまで このバスのチケットの買い方が分からないんですね。そしてシカゴに行くだから、なんて言えばいいのか、あ、トゥーだから、トゥーだから TO ですね。だからトゥーシカゴって言えばいいのかなと思って、トゥーシカゴって言ったら2枚チケットが来たんですよ。あ、トゥーじゃないんだと思って、どういう前置詞を使えばいいのかなと、どこ何々に行くだから、あ、フォーかなと思って、フォーシカゴって言ったらこの4枚来ました。って言ったら8枚来ました。アメリカンジョークでございます。ありがとうございます。そんな中でアメリカの生活が始まって、そしてアメリカの大学を卒業して、進学校を卒業して、まあ、いろいろ紆余曲折ありましたけれども、大学で教えたり、またアメリカのですね、教会で牧師をしておりました。さて、私の自己紹介はもうこの程度にいたしまして、早速聖書の学びに入ってまいりたいと思います。今日聖書の箇所として選ばせていただきましたのは、このルツ記というところであります。教会に長くいらっしゃっている方はですね、よくこのルツという人がどういう人かというのをご存知かもしれません。またルツは、このルツ記の一章全体を読んでまいりますとですね、イスラエル人、ユダヤ人ではないんですね。いわゆるイスラエル人、ユダヤ人の嫌っていた異邦人なんですけれども、実はその異邦人であるルツが、今度はマタイの福音書を見るとですね、イエス・キリストの系図の中に組み入れられているんですね。イエス・キリストのお父さん、そのお父さん、そのお父さんとずっと辿っていくと、その系図の中にルツが出てくるわけなんです。で、異邦人なのになぜルツがイエス・キリストの系図の中に組み入れられたのかというところになるわけですね。さて、このルツという女性が活躍したのは四世紀の時代でした。あのエジプトからモーセによってイスラエルの民がこう救出されて、そしてアラノをさまよった後に、今度は新しいヨシュアというリーダーが与えられて、約束の地にイスラエル人が入っていったわけです。しかし、そのイスラエルの人が約束の地、カナンの地、現在のこのイスラエルに入った後もですね、しばらくは王様が与えられませんでした。その中でいろいろなところでいろいろなリーダーがですね、あちらこちらで起こされていた、まあ、そういう時代背景ですね。さて、それではルツ記の一章の一節をちょっと見ていただけますでしょうか。裁きつかさが治めていた頃とあります。この裁きつかさが、まあ、獅子と言われる人たちですね。この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れてモアブの野に行き、そこに滞在することにした。2節、その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムでのエフラテ人であった。彼らがモアブの野に行き、そこにとどまっているとき、こういうふうに続いていくわけですね。この家族、イスラエル人の家族でありますけれども、その家にはですね、ナオミというお母さんがいたわけです。夫と、そして2人の息子と一緒に、このイスラエルのベツレヘムという町に住んでいました。しかし、この町、まあ、この地方に飢饉、つまり食べるものがなくなってしまって、そしてどうしようかということになった時に、しばらくの間モアブというところに引っ越して、まあ、避難しようということになったわけですね。モアブのところには食べるものがあったということであったと思います。で、この家族ですけれども、実は当時しばらくの間引っ越しをして上をしのごうとかですね、避難しようというふうに考えることのできる人たちというのは、これはかなり財産を持っていた人たちであろうというふうに考えられていますね。 お金が全然なければですね、その長い旅路を終えて、そして他のところに行って、そしてもちろんそこに経済的な基盤がないわけですから、自分のところから蓄えたお金を持って行って、そこで生活をしなきゃいけないというわけですから、おそらくですね、お金持ちの家族であったのではないかと思います。ナオミはこのベツレヘムという町に夫と2人の息子と一緒に住んでいましたけれども、おそらくナオミにとってですね、彼女の人生はこの時点では順風満帆の人生であったと思います。今でこそこういろいろな、その例えば若い夫婦に男の子と女の子どっちが欲しいですかなんていうとですね、いやうちは女の子なんていう家が多いかもしれませんけれども、当時の社会の中ではこれは息子を持つということが実は一家の誉れであり、また誇りであったというような時代なんですね。しかも彼女には2人の息子がいました。そして引っ越すだけの、まあ、そういう余裕もある、そういう中で順風満帆の人生を送っていたかもしれません。しかしそこに起こった飢饉のために、このモアブというところに引っ越すことになったんですね。でモアブというのは、ちょっとイスラエルの地図を頭の中で思い浮かべていただきたいんですけれども、ベツレヘムからシカイという湖を挟んで反対側に70キロか80キロぐらい離れた場所なんですね。で、数日前にちょっと地図帳を開いて地図を見ていたところ、この朝霞からですと直線距離でだいたい小田原とか箱根ぐらいの距離なんですね。ちょっと頭にどれぐらいの距離かっていうのを思い浮かぶと思います。そんなに離れてないですよね。実は今日は私は成田のすぐ近くの安食という駅から電車に乗ってこの北朝霞の駅までやってきましたけれども、インターネットのヤフーで調べたところですね、ヤフーで調べたところ 69.8 キロになってました。でちょうど約70キロですね。ですから今日私が1時間半かけてこの教会に来るまでに電車に乗ってきたぐらいの距離が実はこのベツレヘムとモアブの距離なんですね。さて、初めは臨時的な措置でした。まあ、1年いるか2年いるか、まあ、そのぐらい避難してベツレヘムに食べ物が あるようになったらですね、また帰ってこようと思っていたんですけれども、実は聖書を読んでいきますと、その滞在が2年になり、3年になり、5年になり、8年になり、なんと10年になってしまいました。でしかも3節を読んでいくとですね、こう書いてあります。ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と2人の息子が後に残された。まず旦那さんが死んでしまったんですね。4節2人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパで、もう一人の名はルツであった。こうして彼らは約10年の間そこに住んでいたと書いてあります。ですから10年になってしまった。しかし5節さらにこう書いてあります。しかしマフロンとキリオンの2人もまた死んだ。こうしてナオミは2人の子供と夫に先立たれてしまった。こう書いてあります。ナオミは辛かったでしょうね。この異国の町で、しかも自分の愛していた、そして自分が本当に誇りとしていた夫と、そして2人の息子たちをですね、亡くしてしまうわけです。そして残ったのは自分と、そして外国人の妻2人になってしまったわけですね。さてここでナオミはどうしたでしょう。そこで彼女は嫁たちと連れ立ってモアブの野から帰ろうとしたって書いてあります。この2人の子供と夫に先立たれてしまって、そして2人の嫁が、外国人の嫁が残ったんですけれども、その一方がルツで、そしてもう一人がオルパであったんですね。そのルツとオルパ2人を連れて、そしてベツレヘムに帰ろうこう思ったわけです。しかしここで彼女は一大決心をするんです。6節ちょっと読んでみましょう。そこで彼女は娘たちと連れ立ってモアブの野から帰ろうとした。モアブの野でナオミは、主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞いたからである。 つまり自分の息子たちが死んでしまった後、あのベツレヘム、自分の生まれ故郷に戻ったら、もう食べるものがあるよっていうことなので、二人の嫁を連れて、そして一旦町を出るんですね、帰ろうとして。7節、そこで彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいたところを出て、イダの地へ戻るために帰途に着いた。そのうちナオミは二人の嫁に、あなた方はそれぞれ自分の母の家に帰りなさい。あなた方が亡くなったものと私にしてくれたように、主があなた方に恵みを賜り、9節、あなた方が私それぞれ夫の家で平和な暮らしができるように、主がしてくださいますようにと言った。そして2人に口づけをしたので、彼女たちは声を上げて泣いたと終わります。一旦このモアブの地を出るんですね。しかしそこで立ち止まります。そして、いや、この2人の外国人の嫁を私は一緒にベツレヘムに連れていくべきではないと思うわけですね。そして彼女たちの世話をして、あなたたちも帰りなさい、そしてまだ若いんだからそれぞれ夫を持って新しい家族を持ちなさい、あなたたちは本当に私によくしてくれました、どうもありがとう、でもここからは私が一人でベツレヘムに帰ります、こういうことですね。でその中、そのところでこの二人の娘はどうしたでしょうか。あ、そうですか、お母さん、じゃあとは言わなかったんですね。すごいですね。二人はに口づけをしたので彼女たちは声を上げて泣いたと書いてあります。そしてさらに10節、二人はナオミに言った、 いえ、私たちはあなたの民のところへあなたと一緒に帰ります、こう言ってるんです。ナオミはこの二人の嫁を連れていくのをやめようとしたんですけども、その一番大きな理由が、もしこの二人が私と一緒にベツレヘム、あのイスラエルに帰ったら、もうこの二人は結婚できないかもしれない、家族を持つことができないかもしれない、そうしたらあまりにもかわいそうだと思ったんですね。でその理由が12節から14節のところに出てくるわけです。ちょっとその今の私たちの文化からは理解しにくいことなんですけども、ちょっと読んでみましょうか。12節、ごめんなさい、11節からですね。しかしナオミは言った、帰りなさい娘たち、なぜ私と一緒に行こうとするのですか、あなた方の夫になるような息子たちがまだ私のお腹にいるとでも言うのですか、帰りなさい娘たち、さあ行きなさい、私は年を取ってもう夫を持てません、たとえ私が自分にはまだ望みがあると思って今晩でも夫を持ち息子たちを産んだとしても、それだからあなた方は息子のたちの成人するまで待とうというのですか、だからあなた方は夫を持たないままでいるというのですか、娘たち、それはいけません、私をひどく苦しませるだけです、主の御手が私の手に下ったのですから、こう言ってるんですね。当時のこの習慣では、例えば長男の夫婦がいますね。そして長男の方が先に死んでしまった場合、その奥さんは次男の嫁になるというのが習慣であったようなんですね。ですからここで、ナオミは、私にはもうあなたたちが嫁ぐ息子はいませんよ、もう私は年老いて、そして、夫を持つこともできません、でもたとえ持つことができたとしても、その息子たちが成人するまであなたたちは嫁ぐために待とうというんですか、これはもうとってもできないことですね。ですからそんな馬鹿げたことのために待ってるんじゃなくて帰りなさいとこう言ってるわけですね。14節を見るとこう書いてあります。彼女たちは声を上げて泣き、オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついていたと書いてある。ここで人生がちょっと分かれるんですね。弟嫁のオルパの方は、もうお母さんと一緒に行きます、お母さんと一緒に行きますって言ったんですけれども、ナオミがあまりにももう私と一緒に来なくていいよって言うもんですから、しぶしぶ分かりました、そしてお母さんに、義理のお母さんですけれども、別れの口づけをして、そして自分の家に帰っていったんですね。まあ、オルパよくやったと思います。ここまでもう、なんとか一緒に帰りたいとこう願ったわけですから。しかしルツは頑としてナオミから離れようとしませんでした。もうすがりついてた。足にこうすがりついたんですね。 私は神奈川県の横須賀出身なんですけど、よく、小さい時はですね、両親とたまの休みで、箱根の方に遊びに行きました。またその先の熱海の方にですね、遊びに行きました。そしてその熱海に行くところ、道路でですね、町に入りますと、左側に松の木があるの知ってます？皆さん、なんていう松か知ってます？寛一お宮の松っていうのがありましてですね、そして寛一がですね、お宮をこう足毛にしている銅像がそこに立ってるんですけど、ちょっとイメージ浮かべてみてください。あんな感じで、ルツがですね、ナオミの足にしがみついてるんですね。で、ナオミはもう、行きなさい、もう行きなさいって言ってるんですけども、頑としてルツは離れようとしないんですね。そして15節です。ナオミは言った、ご覧なさい。あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁に習って帰りなさい。こう言うんですね。しかし、ガンとして離れようとした。で、このルツの決断ですね。なんでルツはこういう決断をすることができたのかということをちょっと考えたときにですね、実はこの決断はルツにとって得になるようなこと、ルツのプラスになるようなことっていうのは実は一つもないんですね。例えばこのベツレヘムからモアブへの道っていうのは、なんか道路が舗装されててですね、ところどころにセブンイレブンがあって、ところどころに交番があってというような、そういう道ではないですね。実はここは非常に険しい山岳地帯のようなところも通り抜けていかなければいけない。しかもそこには盗賊とか追い剥ぎの類がたくさんいたんです。ですから女性たった2人であのベツレヘムに帰るっていうのは非常に困難ですね。しかも何日も何日もその道というのはかかったと思います。ですからその道をあえてルツは選んだってことになりますね。さらにたとえベツレヘムに安全に着いたとしても、そこにあるのは何でしょうか。それは自分が生まれ育ったとは違う文化ですよね。モアブの文化とイスラエルの文化は全然違います。また言葉も違う、習慣も違う。そういう全く今まで行ったことのないような場所に行かなきゃいけない。きっと心細いでしょうね。さらに、もしベツレヘムに行くとなると、モアブにいる自分の家族とは、これは離れ離れ、別れていかなきゃいけない。しかももう一生おそらく会えないぐらいの決断であったと思いますね。さらにベツレヘムで待っている生活というのは何でしょうか。それは年齢の違う、しかも義理のお母さんと二人きりで住まなきゃいけない。義理のお母さんと二人だけで、その例えば喧嘩しても仲を取り持ってくるような夫はいないわけですよね。しかも仲をこう仲裁してくれるような親戚筋も一人もいないわけです。たった一人でその義理のお母さんと住まなきゃいけない。しかもここでルツはすごい約束をしているんですね。16節見てみましょう。ルツは言った、あなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところ私も行き、あなたの住まわれるところ私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところ、17節で、私は死にそこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、死が行く上にも私を罰してくださいますよ。つまりこういうことです。私はナオミお母さん、死ぬまで、たとえあなたが病気になって、そしてもう足腰が立たなくなっても、死ぬまであなたの面倒を一生見続けますよっていう約束をしてるわけです。どう考えたってルツに得ではないですよね。ベツレヘムの道は危険です。文化も違います。家族とも別れなければいけない。そしてそこで待っている生活は義理の母親との生活で、その義理の母親が年老いたら最後の最後の最後まで面倒を見ますっていう制約までしているわけです。もうある意味全てを失うというような決断だったと思いますね。そしてこの決断はオルパにはできませんでした。オルパは帰っていったんです。しかしルツはこの決断をすることができた。 なんでこんな自分の不利になるような道をルツはあえて選ぶことができたんでしょうか。選んだんでしょうか。その答えが実はこの16節の最後のところに書いてあるんですね。あなたの民は私の民。この後です。あなたの神は私の神です。オルパは16節を見ますと、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。でもルツはこのベツレヘムやイスラエルや全知全能の唯一まことの神だけが私の神なんですといういわば信仰の告白をここでしているんです。オルパとルツの一番大きな違いは何だったんでしょうか。それはルツに信仰があって、まことの神を信じる信仰があって、オルパにはなかったということなのではないでしょうか。ルツはおそらくこのナオミを通してまことのこのイスラエルの神、唯一まことの神に対する信仰を持ったのではないかと思う。そしてその信仰があったので危険を犯して、文化や言語や習慣の壁を越えて、ジェネレーションギャップを越えて人を愛するということができた。そう考えると、このルツがイエス・キリストのあの祝福された系図の中に加えられているというのはですね、ああ、なるほど、わかるような気がいたします。ルツは私たち一人一人に本当に勇気を与えてくれる女性だと思います。なぜでしょう？それは私たちも時に同じような壁にぶち当たることがないでしょうか？ある時は、文化の壁、あるときは言語の壁、あるときは習慣の壁、あるときは年齢の壁、またパーソナリティの壁、また病気の壁、いろいろな壁が私たちと、そして私たちとは違う人との間に立ちはだかるんです。しかし人間的な目から見ればどう考えたってその壁は乗り越えることができないというような壁をルツは越えることができたんです。そして私たちもその壁を乗り越えることができるんです。どうしたらでしょうか。それはルツが持っていたと同じ神様に対する信仰を私たちが持つということです。文化や言語や習慣や年齢の壁、またはパーソナリティの壁を越えて人を愛する、あのルツがナオミを愛したように人を愛する、これは困難なことですよね。私たちは教会に来て聖書を通してお互いを愛し合いなさいということをよく聞いてますけれども、でもやっぱり愛せない時ってありますよね。愛すのが本当に難しいという時あると思います。昨日が6月6日で、おとといが6月5日だったんですけど、6月5日は実は私と、妻の結婚10周年でした。何か特別なイベントしようかと言ってですね、じゃあ何か美味しいものでも買おうというふうにスーパーに出かけたんですけれども、あんまりこう思い浮かばなかったんです。でもその話しているうちに、でもそのわざわざ特別なことをしなくたって毎日が特別だねなんて言いながらです、ね、ちょっとのろけましたけども、はい、まあ、我が家の子供がいませんで猫ちゃんが2匹いるだけなんですけれども、まだあの林先生に負けないようにラブラブでですね10年間生活してきています。その結婚式が今から10年前にあったんですけども、私の母教会である横須賀中央教会でですね、父に式をしてもらって、結婚式をいたしました。当時全くお金がありませんでしたので、どうやったらお金をセーブできるかということを考えたときに、母教会で親父にやってもらうのが一番安上がりだということを気がつきましてですね、そして父親に式をしてもらって結婚式をしました。で、結婚式の時に、まあ、結婚式のメッセージをしてくれるわけですね。そして、父が講談にいて、この立場にいて、そして、私が妻としてこの前に並んでですね、本当に短いメッセージでした。で、父親が開口一番何と言ったかと言いますとですね、あなた方の愛はやがて冷めますってこう言ったんです。おいおい、なんて言うんだ。 お金をケチらないで他の牧師に頼めばよかったなとちょっと思いましたけれども、父はこう言いました。次に、しかしあなたたちが自分自身の愛の泉から愛を汲んで愛するのではなく、主イエスキリストの愛の泉から愛を汲んで互いを愛し合うならば、あなたたちの愛は永遠に枯れませんってこと。まあいいこと言うなと思いました、ね、でもそれなんですね。私たちは自分の持てる力で人を愛そうとしても、これなかなか愛すことはできません。結婚したてのまだラブラブの盛り上がっている時ならいいですけれども、結婚生活が10年20年と続いて家族の中にいろんな問題が上がってくるとですね、その情熱だけで、または一瞬のノリだけで人を何十年も愛し続けていくというのはこれは無理です。ですからこの世の中には残念ながらたくさん別れていくということが起こっているんですね。もちろんいろいろな理由があって、もちろん理解できる理由というのもあると思いますけれども、私たちが人を愛するときに難しいと感じたときに、私たちは頑張ろうとしちゃいけない。そうではなくて、まず神様の前に自分が人を愛すことができない、愛しきれないというその罪の性質をひざまずいて悔い改めて、そして神様から人を愛すことのできるその信仰をいただいて、そしてその信仰で愛すときに、ルツがナオミを愛したように愛すことができるんです。どうでしょうか皆さん、人を愛すというのは大変ですね。特に愛するに値する人を愛すのは簡単です。普段よくしてくれるあの人、私のことを愛してくれる妻、これも比較的簡単ですよね。しかしどうしても意見が合わないあの人、どうしても馬が合わないあの人、兄弟姉妹方とは分かっていてもどうしても馴染めないあの人も、私たちは愛さなきゃいけない。それはまずイエス・キリストが私たちのために十字架にかかってその愛の模範を示してくださっているから、私たちはそれをできますし、そしてしなきゃいけない。困難だなと思う時ほど、私たちは神様のくださる愛と信仰とその模範に注目しなきゃいけない。いや、そこに頼らなきゃいけない。いや、すがらなきゃいけないんですね。そうでなければ私たちは愛すことができません。でも私たちが本当に私たちの周りの兄弟姉妹方を愛すときに、愛し合うときに、どれほど神様は喜んでくださる。さて、もう一つだけ短くお話をして終わりたいと思います。一方ナオミはっていうことですね、18節からちょっと読んでみましょう。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった。それから二人は旅をしてベツレヘムに着いた。安全に着いたんですね。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちは、まあナオミではありませんかと言った。ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに遭わせたのですから。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主は私を癒しくし、全能者が私をつらい目に遭わせられたのです。こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃ベツレムに着いたと言われます。安全にベツレムに着いた後、町中の女たちが、まあナオミではありませんかって出てきたんです。これどういうことかというと、おそらくですよ、あの順風満帆、あの金持ちの、そして夫がいて、そして二人も息子がいる、もう私はもう神様の祝福を一身に浴びてるんですよ的な、あのナオミが一文なしになって帰ってきた。さらに自慢の息子も死んでしまった。そればかりではありません。あの卑しい異邦人の娘を連れて帰ってきた。 人々は口々に、あら、あの祝福されたナオミはどこに行ったのかしら、なんていう感じですよね。非常にネガティブですよね。その中でナオミが不思議なことを言います。20節、私をナオミと呼ばないでマラと呼んでくださいですね。実はこのナオミという言葉ですけれども、当時の言葉でナームという言葉から来ています。それは心地が良いという意味なんですね。耳心地良いというような言葉。しかしマラという言葉はマラールという言葉から派生した言葉で、苦しいという言葉です。つまりナオミ、心地良いと呼ばないでください、私のことをマラ、つまり苦しみって呼んでください。神様は私を本当に辛い目に遭わせて、苦しみに合わせて、そして私はもう本当に祝福からそれてしまいましたっていう、まあ、本当に心からの叫びですよね。彼女の苦しさが本当によく表されていると思います。ナオミは自分の苦しみを神の罰と考え、そして祝福から漏れてしまったとこう考えたんです。でも本当にそうでしょうか。本当にそうでしょうか。ナオミは神様の祝福から漏れてしまって、神様はナオミに辛い目だけに合わせたんでしょうか。実は違うんです。実は自分のことをマラと呼んでくださいと、自分のことを苦しみと呼んでくださいと言ったこのナオミの真正面に、神様の素晴らしい祝福があったんです。でもナオミはそれが目に入らなかった。その祝福というのは何でしょうか。それはルツの存在です。このルツという女性は外国人でありながら、真の神を知ったばかりか、真の神を見出したばかりか、いや、見出されたことを祝福と考えました。そしてこの外国人の女性はナオミにその一生を捧げる誓いを立てているわけです。今のご時世、福祉が非常に混乱している世の中だと言われています。また家族の結びつけが希薄になって、子供が親の面倒をなかなか見ないという社会です。そういう中で自分の義理の娘が、あなたに一生ついて死ぬまであなたの面倒を見ますっていう宣言をしている、そういう女性が、そういう義理の娘が目の前にいるっていうことがどれだけの祝福かですよ。もう一切当時は社会保障なんてないわけですよね。もう人に頼らざるを得ない。その中でこの優しいルツという女性が、あなたのために自分の一生を捧げます、あなたが死ぬまで絶対面倒を見ますというその宣言をしているわけです。そんな人欲しくないですか。皆さん、私欲しいです。私は子供がいないので将来はどうしようかっていつも考えてますけれども、もしそんな女性が、そんな、まあ、今で言えば女の子かもしれませんね、さっと現れて、そして岡村さん、そして奥さん、二人の面倒を一生見ますなんて言ってくれたら嬉しくてしょうがないですよね。まあ、まずないことですけど。でもナオミの前にそういう女性が現れた。でもナオミはそれに一切気がつかない。そして自分の夫、もちろん苦しかったと思いますね。夫を失い、息子を失い、それはもちろん苦しかったですけれども、そのことだけに目を向けて、そして私には祝福がないんだ、苦しみしかないんだってこう思ってしまった。ナオミは、私は立派な信仰者であったとは思いますけれども、目の前のこの大きな大きな祝福に気づかなかった。私の父は牧師です。そして、私は牧師の子供として育ちました。小さい時から教会の2階が我が家でした。そして、毎週ですね、日曜日には教会学校に行ってました。私はでも自分の境遇があまり好きではありませんでした。特に1年に1回、非常に嫌な日があった。それは3月の最終の日曜日に、教会学校の生徒に皆勤賞とか正勤賞を出す日なんですね。つまり1年間1日も休まずに、または1日から5日だけしか休まずに、 教会学校に来続けた教会学校の生徒には、牧師先生が、こう賞をくれるんですよね、まあ、小さなしおりだったり新約聖書だったり賞をくれるわけです。でも私はそれが大嫌いだったんです。なぜかというと私が教会に来るには階段をタタタタタタって下がってくる、それでよかったんです。でも私の横にいて同じように皆勤賞をもらっているこの男の子は雨の日も風の日も何キロの道のりもこう越えて毎週教会に通ってきてたんです。で私は自分と彼が全然違うんだっていうのを知ってて、もう教会の2階に住んでて2階から階段下がってきただけで聖勤賞皆勤賞をもらうっていうのは非常に嫌だった。嫌だなと思ってました。まあ、牧師の子供には牧師の子供にしか分からない辛さっていうのがありますよね。あると思います。でそんな中でなんか牧師の家庭じゃなくて普通のクリスチャンホームに生まれたかったなとか、そういうふうに考えて、そういう中で高校卒業してアメリカに留学することになって、そしてアメリカのサウスカロライナ州って非常に田舎にですね初めは行きました。そして、日曜日になってさあ日曜日だと思った時にはたと気がついたんです。え、ちょっと待てよ、教会どこ行けばいいんだと思ったんです。まだ学校始まってなくて寮もガラーンとしてですね誰もいなかったんです。で、ちょっと待って、日曜日だから教会行きたいけども行く教会がどこにあるかわからない。そしてアメリカは車社会ですから車がなければどこにも行かれないわけですね。車がないから行かれないし、どこの教会に行ったらいいかもわからないし、たとえ行ったとしてもそうだ英語苦手なんだ、もうアメリカ来ちゃって遅いですけども英語苦手なんだ。その時に生まれて初めて牧師の息子に生まれて、そして教会の2階で生活できたっていうことのありがたさ、祝福に初めて気がついた。私は教会の2階に住んでましたから教会行くの本当に楽でしたね。礼拝の始まる5分前に起きたってまだ間に合うわけですね。そして階段を下がってきてもう礼拝がある。そしてそこには毎週毎週きちんと聖書から説教してくれる牧師がいます。そして素晴らしい兄弟姉妹の交わりがあります。そして私の友達もいます。そういうことすべてが実は私にとって非常に当たり前となってしまって、そしてそれを祝福と感じない生活をずっと続けていたんです。まるでナオミのように、神様は私の目の前に牧師の息子で、しかもただの牧師の息子じゃない、福音的な教会の牧師の息子です。そして教会の2階、もちろん辛いこともありますけれど、そして教会の交わり、兄弟姉妹方の交わり、聖書の教え、そういうものをすべて当たり前として、そして感謝することはなかった。あのナオミもそうだったんですね。目の前にいる素晴らしい祝福であるルツに全く気づかないで自分の苦しい境遇のところだけに目を向けていた。どうでしょう、私たちもクリスチャンとして長く教会生活を送っていると様々なことがです、当たり前になるんです。英語で言うと Take it for granted という言葉があります。当たり前になっちゃう。聖書があって読めることが当たり前。でも中国に行ったらこの聖書を手に入れるのに人々は命を起こすわけです。落とすわけです。教会に行けるのが当たり前。そしてここに教会があるのが当たり前。教会に行けば牧師がいるのが当たり前。そして教会に行けば牧師から聖書の話を聞けて当たり前。兄弟姉妹の交わりがあるのが当たり前。でも本当はそれではいけないんですよね。ルツが大きな祝福であったということにナオミが気づかなかった。これは後々気づいていくんですけれども、それはやはり神様を悲しませることにつながったと思います。私が牧師の家庭に生まれて、そして牧師の家庭に育ったということを全く祝福と受け取らなかった。同じように もし私たちがクリスチャン生活を長くしていて、そして教会があるのが当たり前で、牧師がいるのが当たり前で、そして交わりがあるのが当たり前だと思ってしまったら、それを私たちは神様の前に悔い改めなきゃいけないんですね。今日駅からやってきました。歩いているとですね、だんだん畑が出てきて、そして綺麗な川がこんなでかい鯉が泳いでいるのを見ました。びっくりしました。いい環境ですね、この教会は。でも当たり前じゃありません。特別です。これは素晴らしい神様の祝福です。そして教会に来たら林先生がにこやかに迎えてくださいました。毎週教会に来たら林先生がにこやかに迎えてくださる、これ当たり前じゃないんです。これ特別なんです、クリスチャンにとって。牧師のない、いない教会、日本にたくさんあります。世界中にはもう数えきれないほどのそういう教会があります。どれだけ聖書の言葉に飢え渇いても、その解き明かしをしてくれる人がいないという場所がたくさんある。ですから私たちは教会の存在や牧師の存在や、また教会の中の兄弟姉妹の交わりを当たり前だとしないで、これは特別な神様の祝福だとして神様に感謝しなきゃいけない。ナオミのように目の前のルツという祝福に全く気がつかないで神様に文句ばかり言うようなクリスチャンではなく、ルツのようにたとえ自分には何の得もなくても神様を信じることだけで私は OK だとするような信仰、そしてどんな垣根があっても、いやどんな壁があっても、たとえその人が愛せない人でも愛する、そういう信仰を持って信仰生活を続けていくことを、実は神様が私たちに願っておられるのではないかと思います。お祈りしましょう。ご祭典の父なる神様、聖書の言葉に感謝いたします。あのナオミは立派な女性であったと思います。しかし目の前にあった、そして神様が特別にナオミのためにくださったルツという祝福に彼女は気がつきませんでした。そして苦しいこと、辛いことだけに目がいっていました。どうぞ私たちもクリスチャンとしての生活を長く続けていくときに、多くのことを当たり前だと思ってしまわないように、日々それらのことに感謝し、また感謝し続けることができますように、あなたが導いてください。また主よ、私たちはルツの素晴らしい信仰に学ぶことができます。ルツにとってナオミを愛し、そしてナオミに従っていくことは、世界的な今日的な目から見れば全くプラスになることではありませんでした。しかし言葉や文化や習慣や年齢や様々な壁、ギャップを超えて、一心にルツはナオミを愛すことができました。それはルツが優れていた女性だからではありません。ルツが大変大きな何か力を持っていた女性だからではありません。ルツがただ一心に生ける誠の神を信じ、その誠の神から信仰という力をもらったからに他なりません。どうぞ私たちも、私たちの家族を、兄弟や姉妹を、そして教会の兄弟姉妹方を愛し、愛し続けることができますように。どうぞこの世的な力で愛すのではなく、困難になった時にこそ、主よ、あなたの前に自分の足りなさを悔い改め、そして神様方から力をいただいて、その人を愛すことができますよ、受け入れることができますよ。どうぞあなたが導いてください。聖書の言葉に感謝いたします。愛する主イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。